8、市政トピックス。8-1、職員人事異動。令和4年4月1日付、部長、課長級以上。部長級、総務部長、前教育部長、平林洋一。福祉部長、兼福祉事務所長、前保健医療部長、鳥羽昇。教育部長、兼福祉事務所長、前福祉部長、兼福祉事務所長、矢口康。部長級昇格、危機管理官、前財政部財政課長、小林慎二。政策部長、前同部秘書広報課長、渡辺守。保健医療部長、前会計管理者、兼会計課長、吉田道夫。商工観光スポーツ部長、前市民生活部廃棄物対策課長、野口武。都市建設部長、前長野県から派遣、今吉聡。議会事務局長、前教育部学校教育課長、沖正彦。部長級昇格の6人の写真が掲載されています。以下、割愛させていただきます。8-2、水に親しむ新たなスポット、豊品南部総合公園噴水広場が完成。豊品南部総合公園噴水広場のリニューアル工事が3月18日に竣工しました。旧噴水広場は、平成9年の設置から25年が経過し、老朽化が進んでいました。また、噴水の中に入って遊べなかったことから、水に触れ、涼むことができるよう改修を行いました。新しい噴水は、面積が約200平方メートルで、中心地域最大級の規模、自然石の風合いを生かした平面的なデザインとなっています。水が垂直に吹き上がるノズル13本、放物線を描いて水が飛ぶノズル8本、霧状の水が拡散するノズル24本を設置し、子どもたちが体を使って水に親しめる施設としました。総工費は約7788万円で、財源には社会資本総合交付金などを活用しています。稼働日は5月1日から10月30日の午前9時から午後5時までとなります。完成した豊品南部総合公園噴水広場の写真が掲載されています。8-3、市内14郵便局と経済・教育などの連携を強化。市と市内14郵便局は3月25日、住民サービスの向上と地域経済の活性化を目的とした包括連携に関する協定を締結しました。市内郵便局とはこれまでも災害時における協力や子どもや高齢者の見守り活動、道路に異常があった場合の情報提供などの分野で連携をしていましたが、職場体験など子どもの育成に関わることや、地域経済の活性化などの分野でも連携を深めます。今回の連携により、地域を深く知る地元の郵便局のネットワークや人的資源を地域づくりに活用されることが期待できます。締結式で太田豊市長は、市政の課題解決に向け、共に歩めることを大変心強く感じていると感謝を述べました。4人の日本郵便関係者と太田市長が並んで写っている写真があります。コメントには、平成18年に締結した協定を強化し、より幅広い業務で連携を図るとあります。写真の説明終わり。8-4、注目情報1、4月1日から施行、多様性を尊重し合う共生社会づくり条例。誰もが生きる喜びを感じ、住み慣れた地域で生き生きと健康に暮らすために、性的少数者や国籍の異なる人など、多様な一人一人がかけがえのない存在として尊重される地域づくりが欠かせません。市では条例を改正し、 多様性を尊重し合う共生社会づくり条例を施行します。市が目指す社会のあり方、クエスチョン、多様性を尊重し合う共生社会とは何ですか？アンサー、男は仕事、女は家庭といった固定的な考え方や国籍、民族の違いにとらわれず、自らの意思で生き方を選択できる社会のことです。年齢、性別、国籍、障害などにかかわらず、一人一人の尊厳と多様性を認め合える社会を目指します。条例第1条。市の責務。クエスチョン。安曇野市は何をしなければならないのですか？アンサー。共生社会づくりの推進に向けた施策第9条と基本的施策第10条を総合的かつ計画的に実施する責務があります。市民、事業者の協力を得ながら、国、他の地方公共団体、その他関係機関などと連携、協力し、推進に取り組みます。また、市教育委員会の事務、市立学校で教育活動も市の責務に含まれます。条例第4条、第7条。クエスチョン、施策や計画はどのように定め、実行され状況が報告されるのですか？アンサー、この条例を推進するために必要な事項を調査・審議する審議会を設置します。この審議会により、具体的な施策や目標を定める安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり計画、2023年度から2027年度の案を作成します。計画は皆さんからのパブリックコメントを経て、本年度中に策定します。また、毎年1回、推進施策の実施状況を評価、点検する報告書を作成し、公表します。条例第12条から第15条。市民、事業者の責務。クエスチョン。市民や事業者は何をしなければならないのですか？アンサー、市民の皆さんには、共生社会づくりの理念をご理解いただき、実現のために、市が定める施策へのご協力をお願いします。特に事業者の皆さんには、働くすべての人が、ライフスタイルに応じた多様な生き方が選択できるような環境づくりをお願いします。具体的には、募集、採用、昇進など、あらゆる場面で、性別や性自認、性的指向、国籍、民族、障害の有無、年齢の違いなどによる不当な扱いが起こらないよう配慮し、事実上生じている不当な扱いは、積極的に改善するようお願いします。条例第5条。クエスチョン。差別する意図のない行為でも、不当な差別的取り扱いに該当することはありますか？アンサー、直接的であるか、間接的であるかを問わず、また差別の意識のあるなしにかかわらず、結果として不当な差別的な扱いになる行為も含まれます。条例第8条。クエスチョン、差別的な行為や発言をした人は罰せられるのですか？アンサー、今回の条例には罰則の規定はありません。市では差別や不当な扱いが起きないよう、広報による啓発などを行います。また、広告物など公衆に表示する情報にも十分に注意いただくよう、条例に基づく注意喚起を行います。審議会の委員募集。今後、共生社会を築くために、必要な取り組みなどを審議する委員を公募します。詳しくは16ページをご覧ください。また、条例の全文は市ホームページでご覧いただけます。記事 ID89470、問い合わせ人権共生課、電話 71-2406。太田豊、安曇野市長の写真とともにメッセージがあります。自分らしく暮らせる地域を目指して、この条例は男女だけにとどまらず、性的指向、 性自認、国籍や民族の違いを含めた人権を保護するための指針となるものです。また、お互いに尊重し合い、より住みよい街を作るという安曇野市民憲章に掲げた理念、SDGs、持続可能な開発目標の考え方にも合致するものです。多様性を認め、責任を分かち合い、自分らしく暮らせる地域を作ることは、豊かな地域づくりを進める上で欠かすことができません。一人一人の個性と能力が十分に発揮できる共生社会の実現に向け、皆様と共に歩みを進めてまいります。8-5、注目情報に、新型コロナワクチン接種、今後の予定とお知らせ。市では年代ごとに段階的なワクチン接種を進めています。各年代の留意点をお知らせします。満5歳から11歳の初回接種、4月の集団接種スケジュールは次の通りです。3つのパターンがあります。1つ目のパターン、1回目、4月23日土曜日、2回目、5月14日土曜日、2つ目のパターン、1回目、4月24日日曜日、2回目、5月15日日曜日、3つ目のパターン、1回目、4月30日土曜日、2回目、5月21日土曜日。予約時間はいずれも9時30分から11時30分と、13時30分から15時30分となっています。予約方法は郵送でお送りした案内をご覧ください。また、5月9日月曜日の受付分から医療機関での個別接種に変わります。5月9日からの小児個別接種、神谷小児科医院、豊品、藤森医院、豊品、小田切医院、穂高の3カ所の医療機関です。集団接種では自動的に2回目が予約されましたが、個別接種は1回目、2回目の予約がそれぞれ必要になりますのでご注意ください。満12歳から17歳の追加接種、満12歳から17歳の皆さんも追加接種、3回目の接種が可能になりました。2回目接種から6ヶ月が経過した対象者に順次郵送で接種券をお送りしています。案内に基づき予約をお願いします。満18歳以上の接種、重症者を減らすためには高齢者などの新規陽性者をできる限り抑えることが重要です。未接種で接種を希望する場合は、早めの接種をご検討ください。ご注意ください。追加接種、3回目は2回目接種から6ヶ月経過すれば接種ができます。予約確認通知は、65歳以上の予約者のみお送りしています。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター電話 31-0606 追加接種3回目接種 Q&A 同じワクチンでも交互接種ファイザープラスモデルナでも安全性に差はなかったと報告されています。その時接種できるワクチンでできるだけ速やかな接種の検討をお願いします。クエスチョン、追加接種にはどんなメリットがあるの？アンサー、抗体価が大幅に上昇し、感染予防効果、重症化予防効果が高くなったとの報告があります。クエスチョン、追加接種は安全なの？アンサー、副反応はほとんどが2回目接種と同じです。クエスチョン、追加接種の間隔が空いてしまいましたが、遅く接種しても大丈夫ですか？アンサー、間隔の上限はありませんが、なるべく早い接種をご検討ください。